どうも、オレンジです。
地元に帰って映画の話をしてたんですけど、果てしなきスカーレットっていうのを見たんだよって言ったら、何それって言われました。そういうことってありますよね。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。種ラジ大賞2025年の1年間様々な体験をしてきた種ラジのオレンジポンの2人が印象に残った体験をピックアップ、選んだ理由や感動したことを時間が許す限り紹介していきますということで、
はい、
前2回は、種ラジエンタメ大賞みたいなところでね、エンタメメインで、紹介しました。まあ、他にも、まあ、ポンさんも散歩めっちゃ行ったりとか、僕も旅とか、イベントこととか展示とかも参加したりするので、まあ、そういう総合的なところからの大賞というかね、印象に残ったものみたいなものを紹介していければなと思っておりまして、
はい。
まあそうっすね、いくつかこうテーマというか、くくりみたいなのが、まあまず前提として印象に残った体験みたいなものを1年振り返った上で、
はい、
それぞれをなんかまとめる言葉というか、まとめるものはないかなみたいなところで、テーマ区切りみたいなものを設定してみて、まあそれのなんていうかな、2025年生みたいなものを自分なりに考えてみたいなというところで、そうですね、くくりとしてまとめてみたっていう感じで、
はい。
まず1個目のトピックス、テーマみたいなものが、自主旅&散歩イベントっていうところで、僕が自主的に、旅行とか散歩っていうのをイベント化して、まあ、毎月ぐらいこう企画してやることによって、定期的になんか自分の知らない街に行くみたいなところを、2024年からか。一昨年から始めていて、まあ2年目みたいなところのものですね。それが、読む旅っていう本を読むの読むに旅って書いて、読む旅っていうものと、未知の散歩、未知の世界みたいなね、未知、未だ知らずの未知の散歩ということで、未知散歩、読む旅と未知散歩というイベントをやっていて、それぞれまあいろんなところ行きまして、なんか振り返ってみたら、意外とこう、はい、ちょっと遠出してるにしても、エリアが限られというか、読む旅の方はどちらかっていうと、もともとコンセプトとしては、なんか路線の終点駅、一番最後の、はい、駅までを、電車でゆったり快速とかも使わず行くことによって、
はい、
その、行く工程、その、を、なんだ、電車に乗っている時間を本を読むっていうことの時間に当てる、はい、本を読むことを前提として、旅イベントみたいなことで考えていたところではあって、
はい、
で、まあ実際行ってからも、行った場所におけるそのエピソードというか、どういう旅をしたのかっていうことをテキストとかにまとめて、後でこう他の人に読んで伝えるみたいな、そういうツアー型のイベントみたいなものをパッケージとして考えた。その本を読むっていうのと、後で旅を読むっていう、その、もう一軸ぐらいあったような気がするけど、その軸でやっていたイベントっていうのはもともとそうだったんですけど、
はい、
基本的に、2025年になってから本当にもう一人で、こう自主的なイベントとしてこうやるような感じになって、まあもちろん毎回本は持ってって本は読んでるんだけど、
はい、
なんかその旅を読むみたいなことのコンセプトは今のところはなくなってやっていたんですが、今年その中で行った場所が、うん、逗子という場所と、あとすげえ近いんですけど、はい、茅ヶ崎っていうところと、
はい、
あと真鶴と、
うん、
三浦海岸。ここまでもうほぼほぼなんか同じようなところ行ってるんですけど、あともう一個は桜っていう千葉県の、街ですね。 なので、まあ、大体東京都内中心部から2時間ぐらいでみんな電車でゆったり行けば行けるかなってくらいか。三浦海岸だけちょっと遠いかもしれないけど。
これ終点では、うん、まあ、ないところもあるってことですかね。
三浦海岸とかは一応終点になるのかな、三崎口が。その先あるのかな、うん、でもあれ海だからね。多分終点ぐらいだと思うんですけど。
ま
あ、
まずそこにはこだわらずってことですかね。
今はもうコンセプト的にはそうですね。もうなるべくその電車で、長いこと乗れる、ガタンゴトン行けるようなところっていうところで。はい、
じゃあこれ一冊読んでるってことになるんですか？
そうですね。毎回毎回別の本を持ってって、ちょっとごめんなさい。その時に何を読んでたかっていう記録はちゃんと取ってないんですけど。
いやいや、それは
毎回毎回本を読むっていうことを、まあ、目的として言ってるって感じですね。
あ、その、じゃあ、本のタイトルはあんまり、重要じゃない感じなんです？
あの、本を読むっていう、本を読むための理由付けだから、もともとはコンセプト的にも、それぞれの人たちが自分が読みたい本を持って行って、読み終えたらもうそれでゴールっていう感じ。で、一応ただ、だからそのレポートとしてのものを最後に共有して、同じ場所に行ったんだけれども、なんかそれぞれ違った視点、はい、違った楽しみ方をそれぞれの旅をしてましたよねっていうのを味わうっていうのがコンセプトではあったので。
はい。まあ、じゃあ、で、何を読んだか、小説でもない感じなんだよね、きっとね。
でもないです。区切ってないです。
あ、オリンさんが、いや、読んだやつは何読んだんかなと思ったけど。
僕はね、覚えてるのは、三浦海岸で読んだのが、はい、あれですね、なんだっけ。近畿地方のある場所についてかな。
あ、あれは物語なんですかね。なんかホラーっぽいやつだよね。
小説ですね。
はいはいはい。
とか他の回でもなんか、三宅佳穂さんの作品とか読んだなみたいなことを思いますけどね。結構だから本当に限らずに、その時にこう読みたかったものを持って行って、行き帰りで読んでみたいな感じのイベントでしたね。はい、ただこれを作ることによって、なんかまあ結局、毎月行こうと目指してはいたけど、結局5回かな、去年だった。結構忙しかったりしたので、予定を入れててもそれをこう潰さず、まあ自分一人でやってるもんなので、そこら辺調整して潰してみたいなことありましたけど、
はい、
でもそれをやらないとなかなか行かないエリアにこの機会、真鶴とかもずっと場所として憧れてた。真鶴出版っていう出版社が、まあ、旅館もやりながら出版社やってるところがあって、そこがどういうことをやってるのかとかもともと気になってたので、いつか行きたいなと思ってたけど、結構やっぱ遠出になっちゃうのでなかなかハードル高いなと思って行ってっていう中で、こういうふうに自分でイベント化することによって行くことにもなったので、その点はなんかこういうふうに区切っていたからこそみたいなところがあるところでもあるし、
ちなみに旅館とか行かれたんですか？
見もしましたけど、基本的にこの旅自体は泊まらないで日帰りで帰ってくるっていうのが前提になってるので、
あ、その、いや、宿のなんか
それぞれの場所
覗き込んだりとか、うん、出版社ちょっと
ちょうどその、真鶴出版さんで、イベントをやっていたっていうタイミングでちょうど合わせていったので、展示とイベント、マーケットみたいなのやっていて、そこの旅館のところの1階のスペースで、いろんな出展をされていて、で、ちゃんとその、なんて言うんだろうな、地域のハブというか、その街における、まあ、メディアがまさに媒体ですよね。媒介として、いろんな人のつながるための場作りをリアルの場も含めて、もちろん出版物もそうなんだけど、リアルの場も含めてやってらっしゃるっていう意味で言うと、本当に、現代的な地域における編集っていう役割を見事に、真鶴出版さんやってるなというので改めてちょっと感動したというか、こういうところが各エリアにあると、その場所自体も、まあ、メディアとして魅力的にも見えるし、実際にその地域に住んでらっしゃる方のコミュニケーションっていうのも活性化するよなっていうところで、いい旅でしたね。うん。ところ辺もありつつ、はい、あと道散歩っていうところはどちらかっていうと近所で、でも行ったことがないエリアっていう感じで、豪徳寺から松陰神社のあたりであるとか、この種ラジでも紹介しましたけど、葛西臨海公園、葛西から葛西臨海公園のあたりとか、西大島っていうね、一昨年ぐらいの種ラジかなんかで、互いにここのエリア行った方がいいんじゃないかみたいなことを提案して、実際行ってみるみたいな企画やったことありますけど、はい、そこで確か提案したのが西大島ですね、
うん、
ポンさん側に確か提案した記憶がある。そこら辺のエリアであるとか、あと東神奈川から白楽っていうエリアとか、亀戸、狛江、 立川立日、町田八王子お花茶屋北浦和、武蔵神殿調布と、調布はこの前ね、ゲゲキで、調布行きましたって話しましたけど、それも一つこの道散歩というイベントの括りの中で行ってきて、まあ、深大寺っていうね、結局、暗くなっちゃったから僕は深大寺を堪能できないまま、すげえ怖い思いを深大寺でしたっていう記憶になりましたけど、でもまあ、こういうところにも、あえてこう、まあ、道散歩っていうのは、もともと、その場所のことを知らないっていうか、知らない状態で行って、で、事前に運営側はその場所を調べといて、なんかポイントとかを設置して、なんかその場所、写真でこう、示されたその場所をどうやって探すのかっていうものを楽しむ、なんて言うんだろう。今時のなんたらイベント、なんたらゲームみたいな感じのものを、やろうとした企画だったんですけど、今はだから、設定としては、その道散歩の、下調べとして、いろんな街中のエリアにおける特徴的なものであるとか、ピックアップすべきものみたいなものを、まあ、探す散歩旅みたいなイメージで、個人的にはやっているっていう感じで、これもだから全然、お花茶屋とかね、こういうことがなかったら、名前として知ってるけど、あえて行こうと思わなかったエリアだし、これ何がいいかっていうと、その、いわゆる観光地的な、メインの大きい、こう見ておけばいいとか、あとはグルメでも食べておけばいいみたいなものだけじゃなくって、本当にその街に広がっている、取るに足らないと普段だったらされるようなものへの意識というか、どういう場所があってどういうものがあるのかなっていうことを、こう、自分なりに探索しようみたいな思いがありながら散歩ができるので、また街の、その、表面的に観光地として押し出しているイメージとは違った面みたいなものを見れるのが道散歩という企画になっているので、そこら辺も含めてまた、それぞれの場所のイメージっていうのが、パブリックに出しているイメージ、固定化されたイメージとはまた違うものが見られたっていうところで、これもやってよかったし、2026年も引き続きこれも、ほぼ毎月ぐらいで企画してやっていこうかなと思っています。で、もうちょっとかな、はい、1年2年経ったら、なんか元々のコンセプトとしていたイベント化みたいなものを、ちょっと、ちゃんとやって、もうちょっと、他の人も集めてるね、イベントとかもやっていきたいなってことを思っているって感じですね。
はい。
はい。で、これが一つ目で、二つ目が一応テーマとしては、壮大なソフトをインストールし、展示の場を拡張するというテーマを設定しまして、2025年に見た展示の中で印象に残ったものと、イベントの中で印象に残ったものを一つ、まあ、まとめる形でちょっと紹介できればなと思っているんですが、
はい。
150年というイベント、これすごく世の中的にも話題になり、ちょっと終盤にはね、パワハラ問題とかもあって、違う意味でも話題になってしまったっていうところはあるんですが、
はい、
池袋のあたりにある、池袋駅からちょっと歩くんですけどね、あたりにある民家が、なんかまとめてこう、土地の改修というか、そこの開発が行われるということで、もう皆さん、住んでらっしゃる方は外に出られ引っ越されて、でも建物だけは残されてるみたいな空間、これからまた工事されてなくなるっていう場所を利用した展示が行われていて、これがなかなかその作りとして面白いというか、はい、建物の普通の民家の中で展示したりとか、民家と隣同士の民家を2階の部分に通路を通してそこを歩かせたりみたいなことをしていて、もちろん作品単体それぞれの作品のテーマ性とかそれの表現みたいなものも一つ一つ全然違うアーティストの方がそれぞれの部屋とかそれぞれのブースを担当してたりするので、その作品自体も単体でも楽しめるんだけど、そこをぐるぐるといくつかの民家を歩き回るっていう体験が多分ここでしかありえないものというか、ここでしか、体験しえないアート体験みたいなものをさせてくれたという点において、はい、すごく、大きい。で、世の中的には話題になったということも含めて、その、まあ、空き家となっている場所をいかにしてアートスペースとして活用するかって、今までもいろんなビル一棟丸ごとアート空間にしてるとか、あとは、地方においてももう人が住んでない村のエリアをアートの場 所としてやるみたいなことをやってきたけど、これはまた東京都内における、はい、結構人が密集して住んでるエリアにおける新しい挑戦としても、すごく興味深い試みでもあったので、こういう展示素晴らしい。はい、で、これもまさにその、まあ、人がもともと住んでいた場所っていうのもアート文脈の一つになっていて、人の生活の痕跡みたいなものがアート作品の一部になっているっていうところで言うと、ここの場所でやるからこそ。で、そのソフトとしてアート作品、いろんなそのアート作品をもちろんハードでもあるんだけど、まあある種のコンセプトとして、150年っていうのは人が生きられる年数っていうのが今までの歴史上長くても100年だけれども、150年っていう歴史の変化を見るためには人と人っていうのものが繋がなきゃいけない。先に生まれた人と後に生まれた人と組み合わせることによってようやく150年のその歴史って見ることができるよねみたいな、その150年っていう期間の経過みたいなものもあのコンセプトにした作品もあったしみたいなところで、その人と人とのつながり、隣り合わせ同士に暮らしてきた人の痕跡みたいなものも含めて、この全体のその空間の、ソフトとしてインストールされているみたいなところで、それがめちゃくちゃ面白いなと思ったのが150年で、はい、で、ここに関係していたとか、これのメインで動いていた布施林太郎さんというアーティスト、めちゃくちゃ若い方なんですけど、はい、その方が別で、葛西臨海公園、それこそさっきの道散歩とかとも繋がってくるんだけど、葛西臨海公園でやっていたのが、パビリオンゼロ空の水族園っていう企画で、
はい。
これ、葛西臨海公園のあたり、水族館のあたりかなが、今度、取り壊されるというか、回収されるんですよね。これからまた新しい、はい、再開発が行われるっていうところで、
はい、
その前の時期に、今までの、その、まあ、葛西臨海公園っていう空間で行われてきた、その、歴史的なその場所の立ち位置みたいな、もともと建築家の方が葛西臨海、水族園とかも含めて、
はい、
掲げていたコンセプトみたいなものをベースとして、どういうふうにこの公園というのが作られ、運営され続けてきたかっていうのを、踏まえた上での、各、はい、その、臨海公園内での各所でのいろんな作品の、アート作品の展示みたいなことを、ここの、企画ではやっていて、これもだからその場所っていうものを活かしながら、150年と同様に活かしながら、その歴史的なものを踏まえながら、ソフトとしてのアート作品みたいなことをインストールしていくみたいなイメージとして、はい、結構だから布施さんはそこら辺を意識して、しかもまあツアー、僕残念ながら参加できずに後から映像として見るに終わったんですけど、まあ作品自体単体は見られて、でもツアーで体験すると VR とかも含めてそこら辺も全部、物語を踏まえて体験できたという意味では僕はすごく後悔してるとか、まあ抽選だったのでそこで外れてしまって残念だったなと思っているんですが、
はい、
でも実際アート作品を見るだけで、そこの、臨海公園内で、展示されている作品を見るだけでもすごく面白かったという意味において、すごく印象に残っているものですし、で、さっき言ったテーマとして書かれている壮大なソフトをインストールし、展示の場を拡張するって言ったのは、この後の方で、このパビリオンゼロっていう葛西臨海公園で行われた作品の展示で使われた作品たちとか、はい、その背景の資料とかを、渋谷の、あれはどこだ？道玄坂、パルコとかの近くのところのスペース、CCBT っていうのが、今ちょっと多分移転しちゃったんですけど、その、アート作品を展示する場所があって、そこで、パビリオンゼロの資料室っていう形で展示したんですよね。
はい。
全くだから、全然別の場所で、企画としての、まあ、ある種の、壮大な展覧会の資料とかを改めて展示するっていう場所を設けて、そこでも、だからその背景とか、あとさっき僕が見れなかったと言っていたツアー作品の映像とかも見られて、
はい。
まあ、ある種追体験みたいなこともできたし、背景でどういうことを布施さん含めて皆さんアーティストの方が考えてやってるのかっていうことが、まあ、わかるような展示になっていて、これも面白かったし、さらには、はい、さっき言ったその VR とかの映像も含めた映像、ツアーの模様を収録した全天球でやったのが、全天球上映観察報告空の証言っていうもので、これはプラネタリウムを使って、 VR で見ている。だ VR ってあの、その、四方八方360度全部見られるような、あの状態の映像を作るので、それをまさにこう、プラネタリウムってほぼほぼ、まあ、180度、360度、まあ、あの、半球みたいな感じで見られる環境で、上映するっていうことをやっていて、
はい。
なんかその拡張でもちろんプラネタリウムを使うってことも感動するし、その作り方もすごいし、はい、で、プラネタリウムでそのツアーの映像を見ながら、そのパビリオンゼロの元々の展示会でやっていた、合間に VR だけじゃなくって、ある種の演劇的なものというか、人が実際に現れて、そこで、何か、あの、アート作品というか、あの、パフォーミングアウトみたいなことをやって、それを楽しむっていうのがツアーには組み込まれていたんだけれども、
はい、
その実際に現地でやっていた演劇としてのパフォーミングアーツを、この全天球上映の間にも布施さん自身がやるっていうことをやっていて、
はい、
なんかその、あらゆる方面から単純に映像で見せるだけじゃなくって、プラスアルファの、あの体験としての、感動を生み出すってことじゃないですよね。多分作品としてそれを表現することを布施さんは必要だと思ってるからやってるに過ぎないことだと思うんだけど、観客が関わるとちょっとそういうところの全天球の映像、プラネタリウムの映像として見てるものからさらに拡張されたものっていうものがそこに出現するっていうところの感動も含めて、ちょっとこの布施さんがやってきたこのある種今4つになるんですけど、展示アート作品の見せ方っていうところに、ちょっと痛く感動した2025年っていう、こんな感じ。だから、布施さん自身はね、あの、個展やってて、個展に残念ながら僕タイミング合わずに行けなかったんですけど、普通にこう展示会とかもやってらっしゃるんですけど、この企画自体は、すごいこと。もちろん布施さんだけじゃないですかね。いろんな方が関わって作っている展示イベントで、展示でありっていうところではあるんだけど、
はい。
それを、なんだろうなぁ。チームとして仕切るっていうところも含めてすごいなと思った2025年だし、なんか同様のそのインストールみたいなのが、これは、タネラジでも過去にも話しましたけど、逗子海岸映画祭っていう、毎年、逗子の海岸で行われている映画イベント。一つの街みたいなのを逗子の、あの、海岸に作って、そこで映画も見られるし、音楽ライブもやるし、バーもあったりとか、スケボーをするあの台みたいなのもあったりとか、子供が遊ぶスペースもあったりとか、みたいなところ、小さなテーマパークみたいなのを逗子の海岸で作ってるみたいなところも、うん、ある種その、まあ、ソフトをそこの場所にインストールして、見せるっていう形で共通するなと思っているので、そこら辺のなんか場所にいかにしていろんな今空き家があったりとか、あの人が少なくなっちゃってる集落とかあったりしますけど、
はい、
いかにしてそういうソフトみたいなものをなんかめちゃくちゃ商業的な形ではなくインストールするか、うん、その街とかその場所の文脈を生かした上で、はい、インストールするかみたいなことが結構大事な気がしているので、はい、そういうものをねこれからも見たいし、それがあると前半で話してみたいなその読む旅とか道散歩とかで、訪れるような魅力みたいなものが多分生まれてくると思うので、そういうものを期待したいなというところで、結構すみません時間がかかってしまっている感じですが、
はい、
あとまあ他にも考えてるねテーマみたいなのは一応そのテキストに残しておこうとは思ってるんですけど、あともう一個あえてその流れで紹介するとすると、体験の演劇性っていうところで、はい、今年いろんな音楽ライブとかイベントとか行っていて、バーっとその作品だけピックアップすると、ライブナタリー森山直太朗をかける、中村佳穂とか、星野源アリーナツアー2025と、米津玄師2025ツアージャンクとか、あとは上村誠ツアーパフォーマンス夢の街とか、あと今度できる港区立港芸術センタームーム開館2年前プロローグイベントウォーク、今泉孝之、かっこチリ人、裏路地から追いかける街の変化とか、小泉明朗、火を運ぶプロメテウスとか、これは日比谷アートパーク2025という企画でやったもんですけど、なんかいずれも、まあ、米津玄師の と、星野源のツアーは対比して見てたんですけど、いつでもその体験における演劇性というか、はい、観客自身がある種、その演劇的なものを見るっていう森山直太朗と中村佳穂のイベントを、これは音楽ライブだったんだけど、演劇的な要素、本人たちが演じながら、その、合間で歌を歌っていくみたいな、そのプロセスが描かれるっていう美しさがあってっていう演劇性もあるし、はい、夢の街とかは、なんか、音とかを聞きながら、木場から清澄白河の街をずっと歩き続けるって、東京、現代美術館の、展示の企画があって、その中の1コンテンツとして作られたんですけど、その、声で、その街の歴史とかを聞きながら、その街を歩くことによるその立体性を増すっていう、ある種ツアーパフォーマンスをやっていて、これもめちゃくちゃ面白かったんですけど、これはだから自分自身が、その作品の中の登場人物の一人となる、それこそ、イマーシブ、今度潰れちゃうじゃないですか。はい、お台場のイマーシブな、はい。イマーシブな体験っていうのが主流化というかかなり流行ってきている中で、そういう、観客自身が、一人の、登場人物として、その世界に入り込むパターンと、コンテンツ自体、見るもの自体が演劇的になっているっていうものが、両方とも、今年参加したものでは印象的なものがあって、星野源のツアーとかも合間、曲の合間とかに、ちょっとしたラジオドラマみたいな、それこそドラえもんの歌を歌ってるんで、ドラえもんの声優さんたち勢揃いで、ちょっとした星野源のライブにドラえもんたちが来たら、みたいなエピソードが、本当に公式の形で出たりしたんですけど、なんかそういう合間の、演劇性、もともと星野さんはね、演劇とかドラマとかでもずっと大人計画から出てる人なので、そういう要素がありつつっていうものに対して、米津玄師のライブはそういうことは一切なく、はい、本当にライブ、これもこれでよかった、めちゃくちゃ良かったんですけど、ずっと曲だけをやっていくみたいな感じとかも含めて、その対照的でありながら、結構、演劇的なことを入れ込んだ、この前のミセスのライブ僕行けてないですけど、とかも演劇要素というか、イマシブ要素があった、音楽ライブみたいなのがあったって話はありますので、そういうものもどんどんどんどん進んでいくし、イマシブな体験みたいなもの、それこそリアル脱出ゲームとか、なんかいろんな形のものが増えてきているっていう意味で言うと、体験の演劇性、それ、観客としてなのか、その一参加者としてなんかいろいろですけど、そういうものはどんどんどんどん増えていくんじゃないかなっていうものも感じた2025年っていう感じだし、そういう作品が僕の中では強く印象に残ってるので、うん、ちょっとそういうものは意識的に、まあ、既存のねゲームとかにあんまり入っていくあれはないんですけど、アート展示とかがそういう風になっているものっていうのはこれからも注意して見ていきたいなと思っております。はい、あと一応まあ他に2つテーマとして掲げてたのはありますけど、まあ、それはテキストで残しておこうと思うので、それを見ていただければと思います。演劇における笑いの価値っていうものと、天を開くっていうところでね、いろいろ体験してきたことがあるので、それも合わせて2025年の振り返りで、一応そうだな、だから種ラジ大賞としては150年かな、150年が一番やっぱりインパクトに残ったものではあったりしたので、
はい、
まあそれを中心としたね、布施さんの活動も含めて種ラジ大賞ということにしたいなと思っております。
はい、
タネラジは Spotify、Apple、Amazon などのポッドキャストサービスで毎週2回ほど配信しております。お好きなサービスでお聞きください。番組へのご意見ご感想は公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
そうですね、なりきりといえばやっぱりタネラジの1月1日の放送回ですかね。はい、良かったと思います。お天気さん森のポンでした。
タネラジ、また。
また。